もっと思って礼拝を始めさせていただきます。
勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
アメン。
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。ご起立ください。賛美の179番を持って主を褒めて歌います。 番です。高読文48番第1コリント13章。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、
愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。
たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、
愛がなければ同じのに等しい。
全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、
愛がなければ私の何の益もない。
愛は忍耐強い、愛は情け深い、
妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、
礼を失せず自分の利益を求めず、
苛立たず妬みを抱かない、不義を喜ばず、
真実を喜ぶ、すべてを忍び、
すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。
予言はすられ、威厳は闇、知識はすられよう。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条。
我らは天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章英174番です。 乾いた雪へ働き人お祈りをお願いいたします。
主よ、あなたは私を極め私を知っておられる。座るのも立つのもあなたは知って、遠くからも私がどんな音を考えているのか、どんな計らいが私たちの中にあるのか、あなたは悟っておられるお方です。それゆえあなたは私たちの心を支配してくださり、これが道、これに歩めと、今は立ち止まれと、今は行けと、私たちの心をあなたはコンコンと叩き、いつも行くべき道、なすべき技、そして使えるべきあなたの御言葉を教えてくださる主であることを感謝いたします。あなたの御心、その御言葉は余すとこなく私たちを導いて育んでくださっているのに、私たち自身のそびえ立ったこの地が、今まで培ってきた人間性、そして自分が正しいと思っているこの傲慢などなどが、あなたが私たちに教えてくださるその道を背き、そして神と人の前で罪を犯しつつある私たちです。主よ、あなたが私たちを許してください。いやおもなく神と人の前で罪を犯し、いつも同じようにあなたに許してくださいと、このことしか言えない私たちですが、主よ、許しを求めること以外に許しの道はなく、そのために流される血潮はないということをあなたが教えてくださり、罪の代価が死であることを十字架の上であなた自身があなたの御身に受けたその死によって私たちに永遠に教え続けておられ、そして主よ、その代価である死、呪い、災いに生きていかなくてもいいようにと、私を見よ、私を見よ、私を見よと呪われたあなたの姿、そして捨てられたあなたの姿、そして人々に軽んじられ、そして蔑まれたあなたの姿を、あなたは私たちに教科書のようにあらわにしてくださり、呪われたあなたを私に身に帯びて、私が受けたこの呪い、これを見て、これからの歩みの中で呪いの歩みをやめようと、呪いの歩みをやめようと、あなたは御言葉にて、そしてこの十字架にて私たちを悟してくださり、そして正しく歩んで、その呪いではなく祝福を勝ち得る、そして争いではなく平和和解を勝ち得る、そのすべての道、それをあなた自身が道となって私たちに示してくださっていることを心から感謝します。多くの命の中から選ばれてあなたの御前にいる一人一人です。主よ、あなたが選んでくださったこの命たちが今日もあなたにひれ伏し、あなたに聞き、あなたに学び、あなたから仰せられたそのすべてのことを以前よりもっと主よ、へりぐだって聞き従って歩むために、今日あなたの仰せられる宮において私たち自身はひれ伏しています。主よ、語りだまえ、主よ、語りだまえ、主よ、語りだまえ、しもべ聞きますと、しもべたる者、聞いたことを守り行う者となってあなたの御前にいる一人一人をあなたが受け取ってください。今日もイエス・キリストの流されたその血潮、その血潮をもって神と人の前で犯したすべての罪を許してくださり、まっすぐにされた思いで、心で、まっすぐにされた私たちの舌、異なったその言葉であなたの御名を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に大いなる大いなるあなた自身を語らせてくださり、そして主よ、この御言葉よりあなたの御国を私たちに相続させ、そして私たち一人一人が地のものではなく天にいるものとして、この地上の王のような祭司として、世の光、地の塩として、そのすべての尊い身分を勝ち得て、そしてそれを相続して、 まだ新たに始まる1週間を勝ち得てあまりあるものとして、家庭で社会生活において、授業の場において、そして人との関わりにおいて、勝ち得てあまりあるものとして私たちを祝福してください。聖霊が火のように、風のように、水のように私たちを輝かし、主イエス・キリストの御心にかなったものとして、私たちをとどめてくださることを感謝いたします。今は礼拝の始めの時間です。この始めの時間を私たちを整えてください。私たちの耳を整え、私たちの舌を整え、私たちの唇が褒むべき皆を褒めたたえ、主にアーメンし、仕えていくことができますように祝福してください。宣言されたその御言葉を通して、御心は天になるごとく、この礼拝に預かる一人一人になることを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
18番です。 5章6節です。
오늘은받으실하나님의말씀은갈라디아서5장6절말씀입니다
갈라디아서5장6절キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく愛によって働く信仰だけが大事なのです。
キリストイエス안에서는할례나무할례가효력이없되사람으로서역사하는믿음뿐입니다
아멘
아멘
お祈りします主をあなたに習いたいです愛はあなたのご性質清らかさはあなたの性質聖なる趣はイエス様あなたのご性質です恥は我が物罪深さ主よ本当に我らは清められたいですイエスよ清めてください語る新聞の唇心思いをこれに預かる一人一人をこの空間をこの時間をイエスよ性別し清めてあなたに本当にお捧げしたいと礼拝をしたいと集いし生徒たち一度ここに集っておりますイエスよその心をあなたが受け取りになり必要な命必要な言葉を主よこの一人一人の上に与えてくださいますよ一切を期待し私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします
アーメン
皆さんのイエス様を礼拝したいという心をイエス様お喜びになって今天において本当に、ね、皆さんのことイエス様両手を挙げて迎えておられますその香ばしい捧げ物、ね、アベルの捧げ物を邪魔しようとするカインは確かにいるんですね今朝も本当に皆さんが見ている通りいろいろ邪魔されてこのスピーカーが、今ちょっとですね、不調で、まあ、見苦しいところを皆さんにお見せしたんですけどもでも悪魔サタンは敗北しております
今回韓国行って帰ってきてみたらですね10年間何にも故障がなかったこのスピーカーが帰ってきてみたら故障になってるんですそれも今日朝礼拝のちょっと前にそれが発見されただからびっくりしました今日どうやって礼拝捧げようかなと思って
とりあえずアンプの方は大丈夫でインターネットの音声も大丈夫ですただ、まあ、このスピーカーだけ、まあ、急遽この小さいスピーカーを持って礼拝してるんですけども今回韓国に行った当初からもう本当にいろいろな、ね、妨げがありました皆さんも日本でニュース見ておられたところで、ね、MERS、まあ、厚生労働省は MERS というふうに呼んでいるですか MERS ですね中東の風邪これが流行ってですねそれの影響を受けて、まあ、我々が行ったところそのまあ、耐震教会において、ちょうどですね、まあ、きっと耐震教会は何年に一度かでしょうけれども講義が全部中断、まあ、全部といいますか、水曜日からでしたか、まあ、中断されてしまいで私たちが受けるべき全てのスケジュールが受けることはできなかったんですけどもでも本当に多くの宝を得て帰ってくることができました。
ですね、韓国行ったら韓国は大変でした。そしてよく考えてください皆さん。韓国の人が一人中近東に行ってその病気にかかってきたんですね。その一人ということを通してもうどんどんどんどんこの病気がもう生やされちゃってとんでもない状況になっているんですけれどでも今回行って本当に感謝して帰ってきましたどういうことかって言ったらね、9日でしたっけ9日かなんかに韓国同性愛者たちが初めてあの韓国の方で公におけるそのパレードそれが催されていたんですねそれで韓国はもうそれが催されていて今までは韓国の常識としてはもうイエス様は信じてる人であっても信じてない人であってもああいうことをする人とっていうのはもう獣ということで家にそういう異なった人がいる時っていうのは親がもう本当にもう顔をね 上げて歩けないほどのもうそういうこっぴどいことなんですけれど、このテレビだとかいろんなマスコミの影響によって異なったことをやっている人たちを、ね、ちょっと擁護するようなそういう時代に入ってしまったんですね。それで彼らが擁護されるだけではなく、特別なその性の意識を持っている彼ら自身がなんかね特別なもののように取り扱われるような口調がちょっとこうはびこっていて、あたかもそういう人たちを「ああ大丈夫だよ、かわいそうだよ」とか言っている人たちがこういう時代をね先端に行っている、ね、心優しい人とか、ね、いい人とか、ね、そしてすごくこの時代にマッチする人とか、そういうような風潮がこの韓国にはびこるようになったんですね。それでもうすでにこの起きる前に、ダメだよっていう人たちといいよっつってる人たちでもう真っ二つに分かれているんですけど、ダメだよって言ってる人たちは、署名運動はやっていないんだけど、いいよって言ってる人たちは署名運動してて何万人というこの署名を集めており、そしてこの集めた署名というのはやっぱ文書化されているから効力があるということで、正々堂々とこういうことができるようになったし、もう一つなんでこれが今すごいかって言ったらね、世界の各国からこの異なった性を持っている人たちが韓国を目がけてくるんですね。どういうことかですか。韓国は東方における礼儀正しい国、絶対そういう性を許さない国、キリスト教国家としてものすごく威厳がある国なのに、この韓国でこれが許可された時に自分たちが行って正々堂々とそれをすることによって世界においてすごくアピールをする、そして霊的な戦いにおいて自分たちが優位に立つ、そういう目的があったから世界各国からこの人たちが入ってきたんだけどね、その前に何があったか、この病気なんです。この病気がはびこったことによって人が大勢集まってはいけませんという法律が宣言されちゃった。だからこのね MERS っていうんですか、日本語では MERS っていうこの病気がね、中近東のラクダにこう触った人たち、4歳未満のラクダって言ったのかな、触った人たちの中でラクダが持っているそのばい菌、それを人間がこう受けてしまったということによって、これ風邪の一種みたいに咳が出ます。そして咳をするときにこの病気が人間の中で陽性された病気、このバイ菌が出ていて他の人にうつるということなんだけど、どれだけこれ感染力が強いかというと、中近東ではこんなに感染しない、ね、なのに今回韓国においてはその人が一人歩いたら、人がいるところにちょっととどまってコシュンコロンゴンってやっちゃったら、そこにいる人たちがもう感染されてしまう。だから世界に類がないっていうことなんですね。それで今回本当にまだそれでもね飽き足らず、この良くない人たちが何をしたかって言ったら、やってはいけませんよって言ったのに集まったんですよ。少人数が集まってやろうとしたんですね。そしたらその場所にあらかじめ韓国のお母さんたちが2000人って言ったのかな、そこにもう居座っちゃって、その場所を居座っちゃって、それで私たちの子供をエイズにさせないでください、この異なった性をやってる人たちが持っている病気、それにうちの子供たちがね精神的にも立体的にも汚染されないようにしてくださいっていうことで、お母さん方が2000人、そして彼らとぶつかりぽっこになったら困るから、そこの占拠しているこのお母さん方に、韓国の警察が、行ってください行ってくださいって押し問答があって、その中には怪我をされているお母さん方もいたり、そういうことでした。皆さん、いつかこういったことが私たちの周りにも起きますよ。特にこの日本というのはすごく異なった性を普通に受け入れているそういう節があるんですけれど、この異なった性を普通に受けてしまうとどうなるかしたら、皆さんの子供は生まれない、 皆さんの子孫は生まれないです。なぜかわかりますか？そういうのがはびこってしまうと、男女というペア、そして結婚というこの聖なる制度が全部壊されてしまうから、子供は生まれてこないし、そして社会、人間の秩序というものが全部崩れてしまうんですね。そしたらそれこそもう生き地獄になってしまうんですよ。だから普段私たちがヒューマニズムというね、この甘っちょろい考え方でそういう人たちを見て見ぬふりをしたりね、そしてあたかも自分がすごく愛があるみたいにね、すごく理解を示したりすることがあるんですけど、こういったことの結果はどうなるかって言ったらね、子供が生まれなくなります。そして女の人はどうなるかって言ったら、子供を産む道具になります。わかりますかね、子供だった女同士が愛して子供生まれますか？生まれないでしょ。男が愛して子供生まれないでしょ。そしたらこういう子供だった人たちは何をするかって言ったらね、女を子供を産む道具として買います。じゃなかったらそういう人たちが力を持つようになって、社会のあらゆるところで、ね、支配するようになっちゃうと、支配層になってしまうとどうなるかって、女は子供を産む、だから鶏状態になってしまう。だからこれは許してはいけないの。絶対に許してはいけないんですよ。よく聞いてください。子供だった性を許してしまうと、女は子供を産んで、そういう異なった人たちの種族を増やしてあげる道具になってしまうから、心の底から私たちはこれを反対しなきゃいけないです。皆さん、心の底から反対してください。奴隷状態、そしてこの動物みたいになってしまうから、皆さん絶対にこの今自分の優しさとかそういうことじゃなく、この次の世代、次の世代、次の世代にこういったものがはびこったらこの世界はどうなるのか、それを考えて心の底から、それはね、忌むべきことなんです。そしてこういった主が許していないこの性がこれ以上はびこらないように、悪魔サタンのね、その願い事を実現する人たちがこれ以上はびこらないように、皆さんはお祈りの中に覚えてください。異なった性がこれ以上はびこりませんように。主は埋めよ増えよ地に満ちよと言いました。それは正常な夫婦が愛して、その愛の中で主が祝福してくださった、その愛情の形として私たち一人一人を産んでくださったんですね。だからそうじゃなくて、人口を減らさないためにね、これから産んでいかなければならないというこの目的、これが変わっちゃって、それであたかも人間を絶やさないために女は産まなければならない、そういう時代を招かないように皆さん祈ってください。これが今の時代、私たちがしなければならないことですね。もう一つ、このような異なった性がはびこってしまったり、それを容認することによって、擁護することによってどういうことになるか、聖書ははっきりと言っています。擁護した人も容認した人も、それをやった人たちもソドムとコムラに住んでました。主が生きた地獄の火を放って、その町を滅ぼしたのは歴史上ソドムとコムラしかないんですね。あらゆる人は罪を犯していても、人が犯した罪に対して主はいろんな処置を取ってきましたけれど、その町、都市、その国、そのものを滅ぼしたのはソドムとコムラしかないんです。それは今も遺跡の中で発見されて、その火によって滅亡されたそのソドムとコムラというのは歴史が証明している、ね、その時の、ね、遺産として私たちに忘れるなということを教えるために、主がしたのは何か、今死海という海が皆さんが見ているソドムとコモラの残骸です。必ずソドムとコモラには悪いことをしている人もいました。 直接異なった性を楽しむ人たちがいた。それを容認する、擁護する人たちもいた。ね、泥棒を泥棒してるのを見てて、それを警察に皆さんが、ね、110番しなかったら大変でしょ。これを容認するということはどういうことかしたら、ね、人の人生、人の命、これを滅ぼしようとしている人たちがいるときに、ね、それを私は関係ないよ、私の人生じゃない、私の命じゃないから、そう考えるのと全く同じ。だから、擁護した人、容認した人、見て見に振りした人、それをやった人、それが全部一緒ったになって、ソドムとコモラにいる人たちは滅ぼされました。私たちもこれを容認したり擁護したりすると同じことだということなんですね。絶対に甘ちょろいそのヒューマニズム、ね、それによってこの人間の後というものに自分がね悪い一票を投じるようなことを絶対してはいけません。少なくても転生はしてはいけません。そういうことがはびこらないように、そういった人たちのね、その感覚が正常に戻りますように、そういう感覚によって侵される子どもたちがいませんように、私たちは守るためにこれから祈っていかなければならないんです。こういったことを容認すると私たちもその人たちが受けてしまう呪いを受けてしまうんです。なぜかというとね、人が悪いことをしているときにそれを見て百道番するのは、これは国民の義務です。でしょ？ね？霊的に私たちも天の御国のもの、悪いことをしている人たちを見たときに、それをダメだよっていう、そして御国における権威ある方、イエス様にこれをまた私たちはね、百道番、霊的百道番をする必要がありますよ。いいですか？今日から異なった性のために理解すめ、示すことは一切しないでください。そして彼らの異なった性が癒されますように祈ってください。そしてこういうことがはびこってますよ、イエス様に百道番してください。そしてこの人類そのものの命の尊さが守られますように、それを見張る者として、神の子として私たちが呼ばわれていることを忘れないでください。
その韓国での同性愛フェスティバルですね、まあ、6月の9日でしたか10日でしたか、それ結局なくなりました。教会でも祈っておりましたし、また、多くのクリスチャンたちもその祈りが積まれておりました。愛なんでしょうね。神さんは創造の初めから人を男と女とに作られました。でそれで男と女が愛し合って一つになって、そして命を生み出していく、この営みを神さんは祝福されました。
アメン。
ところが人の罪が入り込んで、ね、命の木ではなく悪魔サタンにそそのかされて、善悪を知る身の方に悪魔サタンが仕向けて、そして悪魔サタンは神様の愛を人から、ね、目を背けさせました。この愛アガペ、ね、孤独文では第1コリント13章を読みました。愛、これはアガペです。英語ではチャリティを注ぐ愛です。自分自身がもう何もない、ただ与えるための愛。この愛、これこそが大事であると、かの大神教会、ね、我々が言った教会、大神、大きな信仰、英語では Great Faith ですね、その教会に行って、まあ、1週間、そこで学ばせていただいたり、また交わりをさせていただいたりしたんですけれども、で大神教会なぜ行ったか、それ我々と非常によく似ており、御言葉を第一として、もうここから右にも左にもそれない、ね、御言葉が、ね、地獄もあるといえば地獄もある、ね、同性愛は、ね、
ダメだと言えば書いてありますから、その通り、ね、もう行う、それを伝える、ね、これにしっかりと留まり続けている教会でしたから、まあ、我々は言ったんですけども、でこの教会においてはですね、もう本当にその御言葉に留まり続けるということを、もうそれをもう20年、ね、続けて、まあ、20年間だいたい信者は20名、25名ぐらいしかいなかったんですけども、ではですね、ここ最近、ここ数年、ここ5年ぐらいですかね、その間に非常に成長を遂げました。で今や、もう1万7000人ぐらいですね、もうそのぐらいに成長しております。で、人々は本当に世の中の神学、いわゆる、ね、信じれば救われます、神は愛です、何でもかんでも許されますというこの、ね、片手落ちの教え、この福音にみんな限度を感じていたんですね。何でもかんでも許されます、神は愛です、ね、信じれば救われる、ね、このここだけにとどまっておりながら、なんで、ね、じゃあキリスト教会がこんなに廃れてしまっているのか、なんで自分はこんな敗北の生活を毎日送っているのか、片手落ちだったんです。御言葉の真実、これにしっかりととどまり続けていくべきであり、神様が地獄はあるということであるならば、地獄はある、どうせあればダメである、ソドムとゴモラが待っているということであるならば、それを教えると、これをしっかりしていなかった。御言葉を片手落ちで伝えると本当に廃れてしまうんです。ですから本当に私たちもですね、行って非常に多くの教訓を得ました。で、この大神教会においてはですね、さらに予言、また鳥なしの祈り、そのこともまた組織的にですね、訓練しておりました。これ非常に御言葉にかなったことです。もう印、そういった予言とか癒しとか奇跡、そういったものを聞くと、何か世の中の教会、本当に多くの教会たちが印とかそういったものを求めて、でそれで、ね、印を起こしたから、だから私たちについてきてくださいと、そうやってなんか、あたかも自分のところに引き寄せる道具のようにして、ね、印や予言、ね、そういったものを求めている教会がもう本当に多くあったので、もうちょっと、印となると、ね、予言となると、癒しとなると、ちょっとああまたかっていうところも、まあ、泣きにしもあらずだったんですけども、でも、ね、この教会は御言葉に非常に忠実でした。表現、癒し、印、その中において決して忘れてはならないもの、これは愛であると、ね、もう講義において違う先生もみんな口を揃って愛である、愛がなければ皆さん、予言はただのやかましい、ね、シンバルです、壊れたシンバルです。
大使にいた時に一つすごく分かったことがあるんですね。で普通の教会に行くと一番偉い先生がいて、次の偉い先生がいてって、こう先生がこうどんどんと、それでメッセージもね、上からこう何だか知らないけどちょっと落ちていくような、そういう感じなんですね。だから皆さんどっか行って先生がメッセージしたら、で伝道師さんがメッセージしたら、ちょっと伝道師さんのメッセージは物足りないとか、そうだったでしょ。違う、牧師も伝道師も素晴らしいメッセージをしてるね。ってどういうことかって言ったら、オウム状態じゃないんですよ。オウムっていうのはね、物事を真似るでしょ。じゃなくて神の前に置いて、そして自分がしっかりと聞いた言葉を取り付いている、メッセージをしている。だから伝道師がメッセージをしても素晴らしい、牧師がメッセージをしていても素晴らしい、というのがこの大神教会、この教会の信仰の状態であって、もう一つ私はすごく注目したのは、生徒が素晴らしい、ね、私たちはどっかの教会に行った時に先生の御言葉は素晴らしかった、生徒見たら何だか知らないけど、えこの人クリスチャンと思われるような人がいたり、役員を見てて試みにあって、うん、あんたが役員だったらこの教会はちょっといけないなと、そういうことがあるでしょ。生徒がとにかく素晴らしいんですよね。どういうことかって言ったら、使徒パウルはイエス様の名刺だったんですよ、ね、使徒パウルが行くところどころで シトボールを見るとイエス様が分かったんですよ、ね、イエス様の顔だったんです、ね、それと同じように大衆教会行って見たら生徒たちが素晴らしいということだから、そこの御言葉は素晴らしいということなんですよ。御言葉によって変えられているから。そしてその教会からあのね、本当に素晴らしい褒め言葉をいただきました。私たちを見た時に自分たちを悔い改めなきゃいけないなと思った。本当に謙遜な言葉ですよ、ね、日本という国はもう信仰において乏しい国だと思ったんだけど、でも私たちと会ってみたら、私たちを見たら、あ、悔い改めなきゃ。初日に見て、私たちがこうやって祈るその姿を見て、それを感じたって言ってました。非常にいろんなあのもう全ての集会が今もう全部ダメになっちゃって、その中においてあの個人的な交わりを通して私たちの教会、そして向こうの教会というものの何が合っているのか、何が似ているのかということを全部比べてきたんだけど、御言葉中心、御言葉がこう言ってるから、聖書がこう言ってるから、あなたはここをこういうふうに直してください、聖書がこう言ってるからこれを守ってください、これをやってるのは私たちの教会と全く同じ。そしてこのへり下ってイエス様を主として、そして王様としてその命令を守り行おうとする、ね、それも向こうの教会が言ってることと私たちの教会が全く同じだった。だから、そこの先生からあの一言いただいたのはこういうことでした。今自分もすごくあの悩んだんだって。 20年以上、ね、信者さんが20人25名いたり来たり、ね、これ私も他の教会と同じようなことをした方がいいのかなとか、そう悩んだんですって。でも悩んでもその都度自分はこの御言葉に戻るしかなかった。御言葉がイエス様だから。そしたらある時にそれが全部満たされたら、ある時に主がこの大きな教会を与えてくださいましたということだったんですね。それで天性にも、本当に今ね疲れるかもしれないけど、そのまんまそれをね、それをもうずっとやってください、そうしたらそうなりますよということをあの言っていただきました。
パウロは言っています。あなた方は手紙だ、手紙、こういう紙に筆で書いて文字を書いて、それが手紙ではあるんですけども、でもパウロが言いますのはあなた方自身が手紙です。あなた方自身が神の聖なる御言葉が皆さんの心、皆さんの肉、それに記されて、そしてその趣を、ね、人々が見るときに神様からの手紙を皆さんとして受け取るんです。そして皆さんを見るときに、ね、神様がおられる、神は愛であられる、神は許しであられる、神は光であられる、聖であられる、そのことを皆さんを通して世が知るんです。ですから皆さん蓄えるべきは御言葉です。そしてそこから右にも左にもそれることはしてはなりません。そして神は愛です。愛は高ぶりません。愛は怒りません。高慢になりません。愛がもしなくて、ね、愛がないまま予言、ね、あの彼の神学校においては予言、癒し、また鳥なしの祈りにストーリーがありました。もし愛がない予言はもうただぐさぐさ人を刺すのみで、ね、御言葉も愛がなく御言葉を宣言するとするならば、本当に、ね、壊れたドラ、やかましいシンバル、その類と一緒です。先ほど講読文で読んだ通りです。ですから皆さん、本当に御言葉を蓄えること、それも愛を持って、ね、働く信仰こそが、ね、何より大事だと、今日の箇所ガラテヤの4章6節にあります、ね、活性を受けるのはこれは大事なことではない。要するに、ね、信仰的な何か、宗教をめいた行動を、そういった儀式めいたことをするしない、これは関係ないんです。何よりも愛によって働く信仰だけが大事なのですと、ガラテヤの5章6節に書いてあります。確かに御言葉を、ね、記憶することも大事です。でも、ね、記憶した御言葉も 愛抜きでただ御言葉を宣言するとするならば、ただの空文です。愛がなく、神様への愛する心もなく賛美する、その賛美、その歌声はちょっと聞いてるだけでもやかましい、何かそういうものがするものです。
この愛ということを今日ちょっと皆さんに覚えてほしいと思ってるんです。愛ということはたくさんはびこっていますよ。そして愛という言葉をたくさん自分は聞いていて見ていて自分は知っているつもりなんですよね。でも私も皆さんも愛はわからない。どういうことが愛かしたらね、例えばの話、夫が仕事ですごく苦しんでいる、それによって強いられている苦労、これでこの人が本当に要領悪いから、もううちの家族がいつもね、苦労しっぱなし、そんであんた頑張ってよは愛じゃない、ね、その夫が、ね、自分なりに努力しているんだけど、その報い身がなくて、そして帰ってきてから自分が、ね、得た身がないから、それを家族に与えられない、そして養うことができなくて、しょぼぐれて帰ってくる、その夫の心を痛む心ね、それが愛なんですよ、ね、その痛む心を持って、イエス様もう私はこれ以上は見ていられません、あの人の苦しむ姿を、あの人が外にいてやることなすこと全部失敗して、それでもう心苦しんで得るものがなくて、お家帰ってくる時に今日もどうしよう、はぁーって帰ってくる、それがもう私にはもう耐えられません、イエス様、だからイエス様、だからイエス様、うちの人を助けてください、これが愛なんですよ。まだ何もないのかな、この人。うん？そしたら、それ夫でも何でもなくて、ね、自分のために働くロボットに過ぎないの。だから、子供が勉強ができないということであったら、勉強ができなくて、成績が上がらなくて、その成績表、それを重んじながら、感じながら、どうしよう。まだお父さんお母さん、ね、これ見たら失望するだろうな、ね、とかそういう心、それを本当にこの心で、ね、感じて、イエス様、この子がこれを持ってくる時にどれだけ、ね、心で、ね、悩みながら、ね、あ、もう少し勉強してすればよかったとか、そういうふうに思いながらここに来たことでしょう。心重かったと思います。足も重かったでしょう。ね、だから主よ、この子がキリストの栄光じゃないこういうことで悩むことがありませんように、そして晴れて晴れた思い心でお父さんお母さんって、ね、それを持って帰ってくることができますように、イエス様、あなたは子供を祝福してください。子供がこのことによって、ね、心がくじかれませんように、くじかれませんように、そういうふうに祈ってあげる、抱きしめてあげる、これが愛なんですよ。まだかい、心配してるかのようで心配してるんじゃない、心配だけをしてて愛していない。だから愛がなくこの成果を求めること、愛憐れみがなく何かを求めて、そしてそれを得ようとすること、それは皆さん間違ってますよ。それは世の中の会社が社員に、ね、成績上げなさい、成績上げなさい、ね、成果上げなさい、上げなさいって言ってるのと何ら変わりない。会社は私たちの能力を愛してくれても私たち時代を愛しませんよ。でしょ？会社は私たちの能力を愛しますよ、努力があったら。でも私たち自身を愛して、ね、何ら変わりもなく見変わりもなく給料払ってるっていうことじゃないの、ね、会社は能力ない人が給料をもらってずっとその会社にいると何て言ってる、後ろであの給料泥棒って言うんです。愛がないから、ね、能力で私を買ったり買わなかったり愛したり愛さなかったりっていうことだからです。私たちは愛が欠けている、愛は入れていない、愛を入れていない夫婦関係、祝福、子供、これ一切愛が入っていないものは求めちゃいけない。愛は 絶対に祈りを良くしてくれます。愛が命です、ね、しっかりとした愛、御言葉に基づいた愛、ね、叱る時に叱る愛、ね、育む時に育む愛、導く時に導く愛、教える時に教える愛、ね、慰める時に慰める愛、励ます時に励ます愛、ね、そしてこのしっかりとも教え込む、この本当にバランスが良いこの愛が、皆さん自身、皆さんの家庭、皆さんの家族、皆さんの子供を、ね、大きく大きくして実りがいいものにしていきますよ。絶対愛をかけてはいけません。
今回大神教会に行って本当に心が刺されたことはこの愛という点です。本当にへりくだっている様、なけなしの時間、なけなしのお金、なけなしのもの、本当にこんな初めて会う異国の、ね、日本から来た私たちに捧げてくださる、その仕えてくださる、その愛の様に本当に心が刺され痛みました。物事を動かすの、人の心を動かすのは、これは愛です。愛は神様のご性質です。そして、ね、愛のないものには神様は分かりません。神様は愛です。そして逆に私たちは神様に本当に愛する愛を求めるべきです。人はですね、本当にいろいろなことに悩みます。お金がないこと、子供が言うことを聞かないこと、ね、夫が妻がどうしてこうなのだろうかと嘆き悲しみ、時に怒ります。でも何に対して最も憂慮するべきか、これは自分の中に愛がないということをこそ憂慮するべきであって、許せない心、人の変なところしか見てつつかないような、そういう針のような性質、それしかないような愛のなさ、また人を裁き見る目、その人を突き刺す唇、そのような自分にこそ悲しむべきです。私は本当に今回行って心を刺されました。愛によってこそ予言は立てられ、また癒し印も起こされます。また金銀の満たしも満たされるでしょう。愛がない金銀の満たし、これは暴力です。愛がない力の与えられること、これも暴力です。世の中、愛がなくて力がしかない、愛がなくては金銀がいっぱいある、このありさまを見るとき本当に暴力だと皆さんもうすでに見ている通りです。皆さんが愛をまとうならばどうやったらまとえるでしょうね。愛そのものでおられるお方を見続けることです。人の罪、これを見ては、ね、これは暗闇に陥るしかありません。人はですね、目、これが、体全体を明るくするものです。目が光です。目が暗ければ、ね、体全体は暗いものです。この目がもし人の闇、人の愚かさ、人の罪を見て、暗闇を見ているとするならば、皆さんの全身も暗いです。
なぜか分かりますか？人の良くないところをじーっと見てると、心がね、なんであんなことするんだろう、またやってるよ、はあ、もう嫌だ、もうその人がやってることに釘付けになっちゃって、自分らしい考え方が全部シャットアウトされて遮断されちゃうんです。だから人の悪いところを見たら何をするべきかって言ったらね、回れ右ってその人見ないね、人の良いところを見てください。そうすれば、ああいうふうにするとすごくいいね、ああいうふうに話すとみんなから尊敬されるんだ、ああそっか、ああいうふうにするとみんなが助かるんだ、ね、良いところを見てください。それで良いところを見て、それを思い巡らし考えることによって、自分もその良いことを、ね、知って得る、ね、知ってから得るその身そのものを、私もああいうにして信用されたい、 私も愛にして勤勉になりたい、私も愛にして愛したい、私も愛にして尊敬されたい、ね、これを良いものを見てください。悪いことをやってる人をじーっと見てるとどうなるか、自分の目がね、その人の悪いところをじーっと見てるから、自分の思いがどんどんどんどんその人を測るようになって、そして悪いことをずっとその人に対する悪いことを考えるようになって、イガイガしくなっちゃって、非難したくなっちゃったり、もうその付き合いを切りたくなっちゃったり、これ全部ね、この目をね、良くないものを見たからはびこることなのね。だから良くない目をことを見るとどうなるかって、自分の目が目くらみになる、ね、そして光と愛揃ったら見れなくなっちゃう。だから今日から皆さん、見ることを気をつけてください。人を見るときも、物を見るときも、ね、良くないことを見るの、じーっと見る、ね、でじーっと見る、それで失敗したのがアダムとエヴァなんです。中学の白身をじーっと見て、そうそうみたいね、そうみたいねつって心が全部侵されて食べてしまったんです。だからこの目で見ることを本当に気をつけてください。悪い友達見ないでください、ね、悪いことを見ないでください。
人は友によって解かれる、鉄は鉄で解かれるんですけども、皆さんがキリストの似姿になりたいとするならば、皆さんはキリストと親しみ、キリストと交わり、キリストに解かれるならば、皆さんも愛をまとうことができるようになっていきます。モーセは顔と顔と合わせて主と対面し、主と交わり、年頃に交わりました。それならばモーセ、光、その顔から光が輝きましたね。皆さんもイエス様と交わり、信仰の創始者、完成者であられるイエス様を見続けるならば、愛なるイエス様が皆さんのご性質となっていきます。映っていくんです、光が、命が、愛が。ですから皆さんは人の愚かさ、それを見ていると、どんどん愚かになっていきます。でもイエス様の愛を見続けるならば、皆さんもどんどんキリストの似姿とされ、愛がない自分、そこに愛が灯るようになり、また光が灯るようになっていきます。どうか皆さんは御言葉なるキリスト、愛なるキリスト、このお方にとどまって、このお方にあって愛を醸し、この暗闇の世界光として、血の塩として輝いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
皆さん一人一人が今日受けた命の言葉を思い巡らし、皆さん自身が本当にキリストの姿となることができるように、今それぞれ御言葉を黙想し、祈り求める時を持ちましょう。いますキリストを、これを見ずに兄弟姉妹を突き刺す、主よ、兄弟姉妹を憎む者、殺す者だと第一話に書いてある通り、本当に私たちはいかに殺す者となってきたでしょうか。愛する心は人の成り立ちではなく、キリストの成り立ちを見つめ、これによって歩ましめてください。一人一人のうちにしよう、このしもべのうちに、あなたを愛する愛、またあなたが愛であられるというその成り立ちに愛、それは許し、忍耐し、礼儀に反することをせず、人のした悪を思わず、ただ耐え忍び、その愛の性質を本当に私たちも身にまとうまでになさしめてくださいますように。愛がないです。 ただあなたを見つめる者として、モーセが光り輝いたように私たちもキリストの光を輝かせることができますまでに、一人一人がキリストと親しく心に交わるものでありますように、主をどうぞ導いてください。今日あなたが示してくださいました、本当に私たちこそあなたの手紙です。御言葉を刻まれ、愛が刻まれ、御言葉と愛を世に届け、そして世をますますあなたの光、あなたの命、あなたの愛で満たしていく、この働き人たち一同でありますように、主をどうか作り変えてください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛なる主、御言葉なる主、真理であられるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。賛美の509番を賛美した後に献金に関してもお祈りをいたします。十字架上で命を投げ出すほどにまで愛された生徒たち一同です。イエスよ、あなたのその愛の眼差しはいかほどでしょうか。どうかそのあなたのうめくほどの傷を受け血を流すほどのその愛の技を一人一人が本当に蓄えて、それを知り、それを世に流し出すことができますように、主よ どうかその愛をまず蓄えて、その愛にあって金銀が満たされ、仕事が祝福され、子供の家庭が祝福され、知識が増し加えられ、力を増し加えられますように。誠に愛なき力は本当に虚しいものです。どうかあなたの愛にあって一人一人が豊かな幸いを得ますように。主よ、病がはびこっております。死がはびこっております。しかしこの生徒たち一同にはそれらが触れることはないと。
アーメン。
なぜならあなたは命の君であられる方です。どうかあなたが一人一人あなたの父をもて、あなたの愛の御手をもて守り包み、そしてこの世においてますます栄えていきますように、光として愛の伝道者として、どうか一人一人が栄えていきますように、イエス様が祝福し導いてください。この祈りを私たちの愛する主、愛なる主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ご起立ください。聖霊を、主の祈りを賛美いたします。
557番です。
あなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。